ただいまは新約聖書のマルコによる福音書の16章9節から18節に記されている御言葉をお読みいただきました。このところ一度お聞きになられてお気づきになる方もいらっしゃると思うんですが、ここでは復活されたイエス・キリストが弟子たちにご自身を表された、そういう言葉が繰り返し語られております。ここには3つの段落がありますが、それぞれその中で、初めは9節でしょうか、まずイエスは週の初めの日の朝早く復活して、まずマグダラのマリアにご自身を表されたと始まりますし、12節に飛びましても、その後彼らのうちの2人が田舎の方へ歩いていく途中、イエスが別の姿でご自身を表された。で、次のページの14節に至りましても、その後11人が食事をしているとき、イエスが現れた。そのようにイエス様ご自身が、弟子たちのところにご自身を表されて出会ってくださった。そういう物語が、やつぎ早にというと、少し軽いかもしれませんが、語られているわけです。で、この前の部分にあたります16章のこの1節から8節を振り返ってみますと、そこにも復活の朝の出来事が記されておりますが、よく見るとお墓に来た女性の弟子たちにイエス様がご自身を表されたということはまだ語られていないんですね。女性たちがお墓に行ってみると、すでにその石が取り除けられていて、イエス様の体がなかった、つまりお墓が空っぽであったということは言われております。またそのことに驚いている女性たちに、見つかりが現れて、いや、イエス様は復活されてもうここにはいらっしゃらないんだという御言葉を伝えたということは記されておりますが、そこでイエス様ご自身との出会いがあったということは語られておりませんし、また女性たちもそのことを信じて、新しい何か、喜びに満たされるとか、新しいそこで自分の歩み出していったということは記されておりませんでした。もちろんそれは、ではそういう御言葉だけでは不十分なんだと。イエス様と直接目に見える形でお会いしなければ、信仰には至らないんだ。そういう話を別にしたいわけではないんですね。別に女性たちが驚いてしまった。恐れにとらわれてしまったということは、彼女たちが不信仰に陥ってしまったということを言いたいわけではない。それほどイエス様の復活という出来事が大きい出来事であり、まだそのことを受け入れることができなかったということです。それほど神様ご自身の御業が彼女たちに起こったということを表しているわけでありまして、その前で女性たちは弟子たちに伝えてほしいという御使いのメッセージを一時忘れてしまうほど、言葉を失ってしまうほどの驚きを覚えたということ、それはそれで大変大切な出来事であります。ただそのような女性たちに、一定の時が経過した後、イエス様はご自身を表してくださった。直接出会ってくださった。その出来事を与えてくださる。で、それは、今申しましたように、ただ信じることができない女性たちに、目で見える形でご自身を表して信仰へと導く。そういうためではなかったんですね。もちろんそういう面も全くないとは申しませんけれども、そのようにご自身を表して、本当に存在の深いところで出会ってくださることによって、彼女たちを恐れから回復させてくださる。そしてしかも、その彼女たちに新しい命というか、新しい使命、新しい歩みを与え、そこに派遣するためでありました。イエス様の復活というのは、ただイエス様がどうも復活されたらしいと、 めでたしね、十字架で死んでしまったけれども、それでおしまいではなかったんだ。めでたしめでたしだと。そういう話ではないのです。復活されたイエス様が新しい命を持って私たちのところにまた出会ってくださる。そしてこの私たちをもその新しい命に生かし、新しい使命を与えてくださる。そこに私たちの新しい命が始まっていく。新しい歩みが始まっていく。そういう出来事が復活の出来事なんだと。そしてそこから聖書そのものもまた始まっていくわけですし、教会の新しい歩みが始まっていったのです。で、そのような中に、この復活の物語があるわけですが、ただ今日は、先ほどお読みいただいたところの中で、まず、改めて心に留めたいことがあります。それは9節の言葉です。先ほどもお読みしましたけれども、9節もう一度見てみますと、こう書いてあるんですね。週のイエスは週の初めの日の朝早く復活して、まずマグダラのマリアにご自身を表された。覚えてらっしゃる方は、いると思うんですが、この16章の一節ですね、その初めの、16章の初めの一節を見ますと、この日を、朝早くお墓に向かったのは、マグダラのマリア一人ではありませんで、ヤコブの母マリア、サロメといった、他の女性たちも一緒だったはずです。ところが、この9節になりますと、イエス様はマグダラのマリアだけにご自身を表されたように思われます。で、これはじゃあ一体どっちが正しいのか、マグダラのマリアしかいなかったのか、他の二人の女性はもうどっかに行ってしまったのか。そんなことをあれこれ思わせられるかもしれませんが、そういう詳しい事情は今あれこれ詮索する必要はないんです。むしろ私たちがここで注意したいのは、この9節の後半に記されているところですね。マグダラのマリアにご自身を表されたとある、その後、マグダラのマリアについて、このマリアは以前イエスに7つの悪霊を追い出していただいた婦人であると言われております。イエス様がまず初めにご自身を表された女性は、かつて7つの悪霊を追い出していただいた、そういう女性、そういう女性だったと、わざわざ言われている。で、この七つの悪霊に疲れていたとはどういうことであるのか。詳しいことはわかりませんけれども、いろいろ考えることができます。一つはそれだけ彼女がひどい病に苦しんでいた人であった。そのことを表しているのかもしれません。あるいは、彼女が生活上、それだけの耐え難いような大きな重荷や悩みを、苦しみを負わされていた、そういう女性であったと考えることができるかもしれません。またこうした言い方を一概にその罪というものと結びつける必要はありませんが、それでも彼女は人から後ろ指を刺されるような、罪や過ちを、しかも七つの悪霊というぐらいですから、多くの大きな罪や過ちを犯していたし、そのように考えることもできるでありましょう。で、実際のところはどうであったかということよりも、このような、言うならば暗い過去を持った、日陰者の位置に置かれていたような、マグダラのマリアをイエス様は、もちろんその地上のご生涯において出会い、救われたわけですが、復活された時にも、まず初めにこの女性にご自身を表されたのです。模範的な弟子たち、 優れた弟子たちをえりすぐって、イエス様は、信仰の人たちを何とかするために、そういう者たちをえりすぐって、ご自身を表されたのではないんです。あの地上のご生涯において、私が来たのは、未人を招くためではなく、罪人も招くためであると、おっしゃられた、その、同じように、この復活の朝においても、復活の時においても、貧しさの中にあるような、そして罪の中に、その罪の重荷の中にあるようなものに、イエス様は第一にご自分を表され、出会ってくださる。そこに私たちは、復活のイエス様との出会いについて、思い巡らせていくことがあるのです。で、その視点からするならば、その視点から見ますと、次の12節13節に記されている話も、どうしてここに出てくるのか、分かってくると思うんですね。マグダラのマリアに続いて、イエス様がご自分を表されたのは、田舎の方へ歩いていた二人の弟子たちであった。そう言われています。まあ、その二人については、まあ、聖書に詳しく親しんでいらっしゃる方はすぐピンとくると思うんですが、まあ、ルカによる福音書の24章に、エマオという村へ向かっていた二人の弟子たちに、二人の弟子にイエス様が現れた時の物語を、その概要がここに、これだけ書いてあるということですね。で、ルカによる福音書の方では、まあ、もっと詳しく、またもっと美しく、この物語がこう描かれておりますが、まあ、それでも、そこで言われているのは、そのようにしてイエス様が親しく出会ってくださったのは、イエス様のそば近くに仕えていた十二弟子のメンバーではなくて、ある意味では無名の、目立たない存在の弟子であった。イエス様はそういう者たちを十二弟子よりも先に選んで彼らにご自分を表されたのです。復活の喜びのうちにある季節でありますが、このことを私たちは改めて思い起こしたい。復活の主はより優れたもの、より大きいところ、そういうところにまずご自分を表されるのではなくて、そういうものを優先するのではなくて、小さいもの、イエス様なしには生きることさえできない無にも親しいもの、また罪深さの中に踏みつけられ、見捨てられても当然と思われるようなものに最初に出会い、そういうものをご自分の新しい使命の担い手として選ばれるのです。ここで私たちはやはり改めて自分を顧み、吟味してみる必要があるでしょう。まあ、自然の人情といえばそれまでですが、やはり私たちの心は少しでも上に、少しでも高いところに行くことを求める思いがある。まあ、それが生きがいにもちろん悪いとは言いませんけれども、そのようにして初めて私たちはより神に近づくことができると思い、富や成功、名誉や称賛ということに心が奪われていく誘惑があります。まあ、そんな大げさなことを言わなくても、少なくとも神様に近づく上では、自分の中の貧しいところ、自分の中の弱いところは隠さなければならない、ごまかさなければならない、そういうものを否定しなければならない、そう思い込んでいるところがあります。しかし主は復活された今も、いや復活された今こそ貧しさの中で、小ささの中で、また罪の闇の中で私たちと出会ってくださる。 そのイエス様とお会いすることが私たちにとっての新しい命、復活の命になるのです。私たちが自分で、自分の力を持って、自分の優れたところを持って、イエス様に出会おうとするならば、私たちは道を失ってしまうでありましょう。イエスは復活して、まずマグダラのマリアにご自身を表された。私たちもまたそのようにして、私たちと出会うために私たちを訪れてくださる、そのイエス様との出会いに心を開いていきたいのです。またそのことを私たちは求めていきたいのです。で、そのことを踏まえた上で、今日はもう一つ、そのようにして私たちに出会われたイエス様が私たちにもう一つ、なさることというか、願うことがあります。願われることがあります。それはこのマグダラのマリアとイエス様が出会われた二人の弟子、田舎の方へ向かっていた二人の弟子において、はっきりと、出来事として起こっており、ここにも記されております。どちらの場合も彼らはイエス様とお会いした後に大喜びで、よかったよかったと自分の家に帰っていった。そうは書いてないですね。同じ行動へと向かう。それは自分たちの仲間のところに行ってイエス様のことを知らせるという行動です。イエス様は生きておられる。私たちのために、この私のために十字架に死なれたあのイエス様が、いや、それゆえにこそ私たちの罪の許しに必要な全てのことを成し遂げて、私たちのために復活してくださった。そしてその命を私たちに分かち合うため、分かち与えるために、私たちと出会ってくださる、出会うことを願っておられる、その復活の知らせを伝えるものと彼らはされていくのです。ただ、この16章の9節から13節に至るところでは、そのように彼らが伝えても、それを聞いた弟子たちは信じようとはしなかった。イエスの見たことを聞いても信じなかった。そういうことが、その言葉が印象深く繰り返されております。そのように言われますと、彼らのしたことには大きな意味はなかったんだろうか、そのように私たちは思いたくなってしまいますが、そうではないのです。他の弟子たちが心をかたくなにして彼らの言うことを信じなかったということは、神様の深いご計画の中でまた別の意味を持っています。でもマグダラのマリアたちがこの知らせを伝えたということに意味がなかったかといえば、それは全く違うのです。それは次のページの14節を見ればわかりますね。11人、イスカリオテの糸が欠けて11人になってしまったその12弟子の群れのところにイエス様が現れたときに、その不信仰と堅くなな心をお咎めになったとイエス様はおっしゃっている。それはただ信じないからお咎めになった、不信仰がダメだと言ってるんじゃないんですね。もちろんそれもありますが、復活されたイエスを見た人々の言うことを信じなかった、そのことを問題にしているんです。マグダラのマリアがあなた方に伝えたではないか、私が遣わした二人の弟子がすでに復活の知らせを伝えたではないか、 あなた方はどうして彼らの言うことを信じようとしなかったのか、そのことをイエス様は問うていらっしゃる。これが大切なことなんです。イエス様は、マグダラのマリアなしに、この二人の弟子たちなしに、復活のメッセージを伝えようとはなさらなかった。それはできなかったという話ではもちろんないでしょうけれども、その大切な務めをマリアのような弱く貧しいもの、そうであるがゆえにイエス様に自分を委ねることができるものに託したのです。彼らの務めを通してこそ復活のメッセージが伝えられていくように、本当の私たちの命として分かち合われていくようにイエス様は願っておられる。そのことはある意味では難しいことでしょう。11人の弟子たちもそれを信じることができなかった。でもだからといってマグダラのマリアたちのしたことが意味がなかったとか不十分だったということではないのです。繰り返しますけれども、そういう人間の私たちの貧しい口を通してイエス様は復活の知らせを伝えたい、伝えようとしておられる。確かに私たち自身を見るならば貧しいものであります。そんな大切な命のメッセージを伝えるにはそれは不十分に決まっている、ふさわしくない、そのように思わざるを得ませんし、実際そういう力もないものでありましょう。でもそういう私たちを必要としているかのように、そういう私たちなしには神様は行動できないかのように、神様はイエス様も私たちを用いてくださる。そのようにして私たちを使わされるんです。でその観点から言えば、まあ、先週前回の箇所ですが、まあ、あちらこちら飛ぶようで申し訳ないですけれども、16章の7節に言われておりましたね。女性の弟子たちが空っぽになったお墓の中で見つかりたちから託された言葉です。さあ行って弟子たちとペテロに告げなさい。あの方はあなた方より先にガリラへ行かれる。かねて言われた通り、そこでお目にかかれる。マグダラのマリアにしても、まあ、ただ自分が嬉しくて嬉しくて、もう黙っていられないから弟子たちのところへ行って知らせたんだ。まあ、そういう思いだけではないので、まあ、もちろんそういうものもあったとは思いますけれども、それだけで彼女がそういう行動に出たわけではない。そういう自己主張をマリアはしたわけではないのです。神様ご自身が彼女にそのメッセージを託したんです。そこにやはり大切な面があるのです。彼女自身にそれだけのメッセージを持ち運ぶ資格があるのか、力があるのか、人がそういう彼女を本当に信じてくれるのか、いや、そういうことを、まあ、どうでもいいとは申しませんけれども、いや、神様が彼女に信頼し、神様が彼女を選んで、神様が、さあ行って、あなたはふさわしくないかもしれない。あなたはそういう気持ちにはなれないかもしれない。いや、でもだから、意味がないのではなくて、あなたにこそ、あなたこそが持ち運ぶことのできる、この復活のメッセージを、ペテロたちに、弟子たちに伝えてほしい。それが神様からの私たちに対する新しい命の賜物です。弱さの中にある私たちが そのメッセージを受けるのです。しかもそれをまた私たちが弱さを通して、私たちのそうした貧しさを通して分かち合っていく、そこに復活のイエス様が共にいてくださる、私たちの真ん中に立って教会を形成してくださる、新しい命の共同体を形成してくださいます。どれだけ成功するか、どこまで上手にできるか、そういうことを問う必要はありません。神のこの御心に従って、私たちもまた自分のすべてを神様に委ねながら、自分の貧しさも罪さえも神様の御手に委ねながら、またそこにこそ与えられる、そこにこそ託されていく豊かな命を分かち合う人目に出ていきたいと思うのです。そこに私たちの新しい使命があり、新しい命があるということを、私たち自身の歩みを通して明かししていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、出家されたイエス様ご自身が、弱い私たちに、貧しい私たちに、また罪の中にある私たちにこそご自分を表し、新しい命と使命へと使わせてくださることを聞くことができ感謝をいたします。どうぞ私たちが自分自身にとらわれ、自分自身の弱さに固執するのではなくて、あなたが与えてくださった、あなたが開いてくださった新しい命と使命と、心を尽くし信頼を持って生きることができるように導いてください。そしてその命を持って勝ち取ってくださったあなたの豊かな命を共々に分かち合い、また生きるものとしてくださいますように、その命をこそ明かしする群れとしてくださいますようにお願いいたします。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって今へお捧げします。アーメン。